はい、そういうことでね、
うん、そうそうそうそう何がそうそうそう
え、
すごい空いてるからね、うん、きっと、うん
皆さんにとっては、
ね
うん、これ時空が曲が
っ曲がって、
うん、
時空が飛んでるみたいな話だよね、
うん、ああ
飛んでるのか飛んでないのか、
ブラックホールに進んでる感じなんだようちらは多分。
そっか、
うん、ブラックホールに進んでいくと、
うん、
すげえうちらは動いてるのに外からは動いてるのに見えない。
そっかそっか、ゆっくり動いてるよね、
それそれ、
うん、
ブラックホールに向かっている、
うん、
アメンボアマイナー赤サタナ、
うん、アイウェオねわざと間違いないそっか、
アメンボアマイナーアーベーゼ
ーゼー、なんでドイツ語読みになったの
アメンボアカイナーアンドゥ
トロワ
エビアン
エビアンフランスだからね、
エビアン
今日フランス
エビアン
フランスやるか。
エビ
あのさ、うまい例えしようと思ってさ。
はい。
なんかさ、
うまい例え。
フランスってさ、何があんの？フランスって何があんのと思ってさ。
ああ、うん。え、イメージでいいよ。
なんかシャンソン、
シャンソン、シャンソン、シャンソンって知ってる？
シャル、シャル、わかんない。全然わかんない。
歌。
歌って意味なの？
うん、
じゃあ歌。
イタリア語ならカンタで。
あ、そうなんだ、
うん、
カ
ンテ、シャンス、
歌って意味なんだ、うん、あとシャルル・アズナブルぐらいしか分かんない、
嘘知らない、
ミハルちゃんが好きな人、
うん、え、いっぱいいるじゃん、人、人、じゃあ人で言ったらどうなの、
モンテスキュ
ー、フランス、
うん、あと誰いる、シラク師匠、
あー、うん、
いつの師匠だか知らないけどさ、最近だと思うけど、フランスって何があんの、フランスって行ったことある、行かなかった、
ない、
あ、ないから、
うん、そうか、何があるの、
フランス、
トレビの泉、
うん、フランスさ、なんか例えようと思ったんだけどさ、全然フランス例えられんわと思って
エッフェル塔、
いやいや、あの通天閣ってさあるじゃない、
うん、大阪、
大阪の通天閣ってできた時は、できた時は凱旋門の上にエッフェル塔が乗ったデザインだったんだって、
うん、
すごくない、
よくわかんない、すごさが、
凱旋門の上にエッフェル塔を乗せるってさ、
うん、
それをさ地元のオブジェとしてさ建てるってさ、
うん、
どういう感じなんだろうなと思ってさ、オンオン、あの、うん、なんか関西の文化っぽいよね、それオン、うん、オンオンしちゃう感じ、
うん、
あのお好み焼きにご飯みたいなさ、
あ、
うん、そういう感じなのかな、別に関西批判じゃないんだけど、でもすごいなと思ってさ、
うん、
凱旋門の上にエフェクト、
それちょっと取材してきて
関西、うん、今違うんだって、できた当時はそういう感じだったんだって、
うん、うん、なんでフランスはどうなったの、
フランスね、
いいんだもう、
フランスってさロックとかあんのかね、
あんじゃない、
あんのかな、フランス出身の有名なロックバンドってでも聞いたことないじゃん、
じゃないんじゃない、
ないのかでもないってことはないんだろうと思うんだけどさ、
探そう、
日本まで来ないよなと思ってさ、うん、
フランスね、なんか音量制限あるじゃん、警察来んのよ、何デシベル以上は、うんうん、だからロックバンドはいない、ちっちゃい音でやってんだよ、だから聞こえないんじゃない、みんなに、
あ、そうか、あ、ここまで届かないの、
届かない
日本までね、
そうそうそうあのデシベルで決まってん、法律で、
うん、
でライブハウスもちっこい音でしかやんない、
あ、そうなんだ、
うん、
へー、
だからちょっとほらおしゃれな感じじゃないと、うん、爆音じゃん大体ロックって、
うんうんうん、
歴史的に、
うん、
だからちょっといけなかったんじゃないかなっていう予想してるんだけど、できなかった
、あ、そっか、
うん、だからまあ、う
ん、あの
でもいるんじゃない
あの、
え、フランスいっぱいあるじゃん、なんかいろいろ、
何ある、
チーズとか
フランスチーズ、
うん、
フランスチーズか、
料理、
うん、
フレンチ、フレンチの鉄人
でも酒井さんはさ日本人だよね、
うん、そういう的な、
うん、
ワイン、
フランスってワインなの？
ワインの地方がいっぱい。
あ、そっか、ボルドーとかそういうの。
うん、
そっか。フランスってなんか遠いなと思って
た。クロワッサン、
クロワッサン、
クロワッサン、ルビーモネロ、モレロとかさ
でもこの間さ、うっかりさ、ちょっとさ、あ、なんかフランス語でもやってみようかなと思ってさ。
うんうんうん、やんなよ。
NHK の教科書一冊買ってみたんだけどさ、
うん、
語学ってどうやってやるのかちょっと忘れたなと思ってさ、
うん、
教科書を読むのかなと思って、それともあの、うん、ラジオ聞いた方がいいのかなと思ってさ、
うん、
どうやったらいいと思う、うん、
両方やれば、
両方やればいいと思う
G 書くんと、
うん
うん、発音、
発音、
うん、え、 G 書けんじゃん、一冊買ったら
書けんのかな、
うん、真似すれば、
真似すればそっか、とりあえず書いてみればいいの
か。なんかちょっと英語に点々とかつくぐらいでしょ、
うんうんうん、
あれ。
あとなんかない文字があるんだよね、
うん
うん、
多分ない文字はそんなにないから。
あ、そう、
うん
うん、ない、
エビアン
それ言いたいだけじゃねえかエビアン、
エビアン、
エビアン、
鼻にかける、鼻から抜く、
面白いな仕事場にさ、フランス語できる人がいるんだけどさ、
うんうん、
この間どうやったらいいですかって聞いたらさ、お菓子の名前とかから始めたらいいんじゃないですかって言
われ
て、あ、これフランス語なんだって思うと思いますよ。
う
ん、あんま解決にならねえな、そ
う
やと思ってさ、
うん、
具体的にこっちはなんか この本がいいんじゃないですかとか聞きたかったから、ぼやんとして回答も返ってきてもらって
ます。え、まあ、うん、
はい、
話したいなら、
うん、
行く
、うん、まあそうだよね、
うん、で子供と話す。
あ、子供か、そっか
それが一番
あれか、あの桃井香織戦法か、
うん、まあ、行くのがいいんじゃない、
地元の人と話すみたいな、
うんうん、うん、何がしたいかだよね、それで。
なんだっけな、この間さ、ドイツって言ったことあります？
ある、
ある。ドイツっつうのも面白そうな国だなと思って、それ見てなんかあの語学 やろうかなと思ったんだ。ちょっと待って、まあいいかベルリン上の空とかいうね、漫画をこの間読んだ、
うん、
ベルリンに住んでる日本人の人が、あの街の中に貼ってあるシールを探す話なんだけど、
うん、うん、
なんか最後シールを集めたらなんかアナグラムがあって、あ、いろんなとこ、街のいろんなとこになんかシールが貼ってあって、それなんかサブストーリーが最後つながるみたいな話だったんだけど、一話一話で、あ、このシール探してたんだっていう、そのシールを発見して、そのアナグラムを解くと おめでとうっていうメッセージが、
うん、
残っててただでもそれだけっていうさ話だったんだけど、でもドイツ、それがドイツっぽいって話をしてたんだけど、
うん、
うん、すいません、あの取り留めのない話で、
うん、え、なんかフランス語言って、
ないボンソワールとか、
あ、ソワレだ、夜だね、それね、
うんうん、こんにちはって何、ボンジュール、
ボンジョーボンジョーボンジョ
ーボンジョールのはそっち、ボンジュールは
ボンジョーって
同じ、それ
同じ、
同じか、
ルは、うん、多分フランス語とか L とかは、うんうん、うになっちゃうから、L はね、うん、うって、あの、スペイン語もそうだけど、
うんうん、
ロナウドって言うじゃん、
うん、
ね、うん、ロナルドなのね、
ロナルド、
L が、うん、ウになる、
へえ、ボンジョール、あ、そうなの、うんうん、
だから
それどこで知るの、それ、
なんとなく経験
経験そうなんだ、
へえ、うん、ラテン語とかは系統に似てるから、フランス語と、
なるほどね、
なんかなんとかコラサオンとか言うじゃん、
うん、
でも似てるじゃん、
コラソンって何ですか
分かんないけど、
うん、ふわっとした話ね、
うん、でもなんかその辺の言葉をパッてやっとくと、うん、あ似てんじゃんってなるよね。
あそうなん
だ、ね、フランスフレンチとイタリア語と、
うん、
スペイン語ポルトガル語、うん、ケトにいられた、うんうん、ラテン語系なので、
うん、
多分あ同じ単語これ同じかとかで、
うんうんうんうん、
なんじゃないやった一個やっとけば
一個やっとけばいいのか。
うんうん。
じゃあやるかな。
イタリアとか語順が日本と似てて。
あそうなんだ。へえ。
コメスタとか言ってさ。
コメスタ。
コメスタとお菓子あったね。うん、昔。
だ。
あった。あティラミス。アクアパッツァーとか言って。
すごい頭が回る。アクアパッツァ。
いやそれじゃあ参りましょう。はい。爆笑問題か
ちょっと歌えないなあの歌は、うん、
爆笑問題かけ事しちゃった、うん、アライゴ
アガツマヒロシの
おちょうめラジオ
アライゴアガツマヒロシのごちょうめラジオ。この番組は社会学ドリルこの理不尽な世界の片隅でガーナの布地日本製法の服チェリエカカオ株式会社リブロス楽楽生態院株式会社モジュール以上の協賛でお送りします。
こっちか。
吉野と申します。私こうやってね、皆さんの前でお話をしますけども、こう見えてもどう見えてるか分かんないんですけどもね、私高校の教員なんですよ。しかも教頭なんですね、うん、まあ教頭がこんなようなところで皆さんの前でお話をする。
ちっちゃい。
ちっちゃい。
そうか、まあそうです
ね。俺がこれ以上上がんないの。上がんのかな。まあそういう話なんですけど。
うん。誰
昔さ、五丁目新聞にさ、一回書いてもらった某高校の教頭の人なんですけど、YouTube で落語やってるところを録画したんで、見てくださいって昨日の夜送られてきたんで。
え、何亭？
二小亭。
二小亭
牛四郎。
牛四郎、
うん、
牛脂
牛脂
ステーキがああ、うん、先生なんだよね。先生で落語家って
落語
うん、
趣味なのかね。趣味
その辺関係ないでしょ、
うん、関係ない、うん、だ
って定年ないもん知ってる、
うん、知ってる
定年なんだよ
定年しようと思った時が定年なんでしょ。じゃ
ん
定年できないの。
ない
ない
またやったらやってんだもん。
あそうか。
なんか、うん、事情があってまた やったりするじゃん、
うんうん、
廃業だっつって、
うん、
ちょっと事情で出てきましたお正月にちょっと出るとかさ、
うん、ああそうかそうか、はい、みんな結構よれよれになってもやるもんね、はい、ネタ忘れながらこうなんかネタ帳を前に置いてやってる人いるもんね。おじいちゃんとか
誰
ちょっと待って。
あそんな人
いるいる。ネタ帳ね出してね。
講談じゃない。
講談じゃないんだよ。もう覚えてられ思い出せないからっつってちゃんとこう開いて、うん、つまずくよりも見て。
そういう人もいるんだ。
うん、ごめん今出てこねえわ。そういう人います。
牛四郎。
牛四郎。牛四郎。牛四郎
さん。いい名前ですね。
二小亭はね。大学の名前が入っちゃった
二小、うん、ああね、
うん、某二小
うん、
うん、
あそうなんだ。
二小亭のなんか二小学者はなんかその持ち犬がなんかちゃんと有名な人が出てるみたいなんだよね、うん、
ちょっと落語
ね落語も聞きたいし、
うん
ね、みんな今ロックアウトされちゃったからね。もうされてないと思いますけど、まあ、徐々に
落語行こうよ、
うん
ちょっと落語うん、まあ今本読んでますけどね、うん、ちょっと5分コーナーで落語行ってきましたみたいに やりたい、
うん、やりたい、
うん、面白かったねとか、うん
うん、
最近ほら講談とかもほら入ってきてないねんか、
うん、
教科入ってないのか、うん、あれはだからあでも予選出てる人いるのかな。いるっちゃいるのか、うん、あ知らないの
いるんじゃない、
うんでもラジオではね結構ね講談が最近はよく乗るよね、うん、 たまにいろいろな人出てますよ、女性の講談師とか、うん、うんうん、そっか、うん、じゃあこれちょっと後で聞いて、うん、これ何の話してんのこの時、
熊の川、
あ、知らない、
熊の川、俺も知らない、俺も知らない話だわ、
新作、
いや新作じゃないでさ、これ最後にさ、やっぱりさ、かけまーじゃんって一言言って、なんか悪いことしたんですかって、
うん、
かけまーじゃんですかとかいう話が入ってさ、
ちょっとね、うん、引っ掛けて、
そうそうそう、うん、いや、影麻雀入ってんなと思って、うん、
悪くないよ、ね、
今ちゃんと今を入れてくるんだなと思ってさ、あのくすぐりでみたいな、
うん、そうなんだ、
昨日今日撮った動画だってのすぐ分かるなと思って、
ああそうなんだ、
影麻雀ね、
後で見よう、
うん、はい、
そんなことちょっと本の方をね、
うん、今日も
早速行きましょう、
早速行きます、うん、じゃあね、もう言っちゃっていいの？
いいよ。
じゃあタイトルコールしますか。一回止めます、止めません。
タイトルコールって、
あ、タイトルコールっていうか、
コーナーのや
つ、コーナー名、コーナー名。
せーの、
アライゴゼミ。
なんかこれ音楽つける？
う
ん、
ドコドンっていうの。
ドコドンじゃないさ、もっとぬるいやつ。
ぬるいやつ。
あのなんかこの間ね、うん、適当に考えたのあんだよ、
あ、そうなんだ、へえ、
あのね、
う
ん、なんかデモでね、
うん、
でもこんなに元気じゃなくていいと思うんだけど、
うん、結構元気系な、
いくよ、
うん、
アライゴゼミとか言って、
いいね、
こういうのどう、
いいそうね、あのこの後
これ遊びで作
る、この後こうあのグーってこうね、こう落ちるからね、
上、
う
ん
う
ん、げて有馬記念、
あ、有馬記念っぽい、あの競馬っぽい、競馬っぽい、わかるわかる、ファンファーレね、
では参りましょう、社会思想の歴史を読む、
ね、いや今日も
今回は第4章です、お願いします、
4章、
まあ、前回のことを言うと、うん、社会契約思想っていうのはね、まあ、あるんですけど、それの本当に基礎の基礎っていうか、初めはどうだったのかって話をして、ホップスさんとロックさんの考え方を見ていき きました、
うんうん
うん、まあ、ホップスさんっていうのは、まあ、人間の自然状態っていうのをそのままにしておくと、まあ、自己保存の法則によってですね、うん、そのままにしておくと戦争状態になっちゃうよって考えで、それをどうにかするためには絶対的な主権が必要で、まあ、それを統制するっていうのがいいと、大体そういうことです。レロックさんっていうのはそれを統制するではなくだけではなくて、それは、人々と、うん、主権者は人々なので、まあ契約をしてですね、その政府と市民は契約をして、そのお互いに契約をしてるんだから、やめさせることもできるし、うんうん、良い国を作っていくために、うん、もうちょっとこう温和な感じで進めることもできるよと。しかもロックさんにおいては経済的な、ことは基盤にして政治が動いていくんだっていう風な感じでしたね、うんうん、大体で言うんですけ ど、
なるほど。
でその後どうだったか、18世紀に進んできますと、
うん
うん、お願いします。
そう、18世紀に進んでるんで、
時代は18世紀、
もうねすげえ、あの心臓今バクバク言ってるのねもう緊張しちゃってる
の、ね、もうどんどん喋ってもらっていいですか、うん、
で第4章の啓蒙思想と文明社会の展開っていうんですけど、でこれまあ1の時代の文脈っていうところから始まるんですけど、17世紀はですね、あの宗教戦争とか内乱とかがあって、とっても混乱してたわけですよね。
そうだよ
でですね、今
30年戦争とかさ、
うん、そうで、今回私がお話をする18世紀の特に前半は、こう安定と秩序が確立されようとする時代なわけですよ。でイギリスの名誉革命からフランス革命までの啓蒙の世紀を特徴づけるのがですね、文明という理念なわけです、 再選申告はイギリスとフランス、とにかくイギリスとフランスが一番イケてる時代だったわけです。
あ、本当、うん、うん。オランダはまあちょっと落ち目、まあ、
落ち目っていうか、そうなんです。オランダはこの後ちょっと落ち目になってくるんです
けど。まあそうだよね。うん、だって植民地的にもさ、アメリカをあのこうだなんだ取り合ったんだもんね。
うんうん、そうなんです。でね、プロイセンのフリードヒッヒ2世とかオーストラリアのマリア・テレジアとかロシアのエカチェリーナ2世さんたちが英仏をモデルに、自分の国も近代化しようと頑張っていたわけなんです。で、まあ、とはいえスペインの継承戦争とかオーストラリア継承戦争とか七年戦争とか王位継承とか領土とかをで争っていって、戦争はまああったにはあったんですけど、あとアメリカの植民地化、植民地でイギリスとフランスが戦ったりしたんでですね。で、でもその7年戦争っていうのでイギリスがフランスに勝ったわけなんですけど、これでフランスは北米とインドの植民地のほとんどをこうなくなっちゃうわけです。
うん。
うん、ね、というわけで、うん、あの植民地、主な戦場がヨーロッパからあの植民地にあの戦場が移っていったので、ヨーロッパは割と平和になったと。
ああ、そうだよね。うん、
でヨーロッパ平和になったから人が増えて、産業も産業中華、
うん、
あの産業も、うん、こうバーってなってったみたいな感じなんですけど、
バー
ってね、
いや分かるけど、
多分わーって分かると思うんですけど、でイギリスは名誉革命体制の経済的運営がうまくいって、農業工業商業がまあこう着実に成長して、世紀の後半にはこれ結局産業革命が始まっていくんです。でまあ、フランスはフランスでなんかいろいろ問題はあるんですけど、市場経済化と富の蓄積が着実にされていくので、フランスはあの政治体制が絶対王政なんですけど、でイギリスは立憲君主制で全く違うんですけど、それぞれの国で経済自体は発展したりなんだりするわけです。あの政治体制は違うんだけど、まあ、フランスとイギリスはまあ、うまくあの文明化が進んでいくっていう話なんですけど、でそれが文明社会の成長をみんなにこうあの経済が発展していく中で文明社会が発展していくんだっていうのをみんなに実感させたわけですと。
はい、
うん、こういうなんか共通性を基盤にしていろんな人がなんかこう盛り上がってる英仏で、あの人の交流がしてって、自由に往来して交流して、そんなみんなでなんかみんなで勉強していこうみたいな、国を良くしていこうみたいな時代だったわけです。18世紀ね。英仏のこう交流が割と盛んに行われたみたいな。
うんうんうん。
っていう話、あの時代の文脈ね。そういう時代だったと。大丈夫ですか、
うんうん
うん、で次にですね、思想の文脈なんですけど、思想の文脈の中でフランスとスコットランドっていうのがこうあの今回のテーマになってるんですけど、この間はイギリス17世紀の主にイギリスの話をずっとしてたと思うんですけど、今回18世紀で扱うのはフランスとスコットランドの啓蒙思想についてなんですけど、
はい、
啓蒙っていうのは前新井さんが言ってたんですけど、あのエンライトメントっていうことで、あの暗いところを明るく照らすというわけなんですけど、
うん、
あの広い意味ではデカルトとかニュートンとかロックとかの17世紀の知的な遺産の上に合理的な知識の体系を樹立しようとする運動なんですけど、人間生活の中で実践的な政治とか社会運動のことも指すわけなんですね、啓蒙というのは。だからそれぞれの国の政治体制によって割と啓蒙の内容というのは、単純に啓蒙というけど、あの政治体制が違えば啓蒙の、あの感じも違うということなんです。でフランスは18世紀の初頭はルイ14世の絶対王政で、18世紀の初頭はルイ14世の絶対王政で結構最強だったんですけど、1715年にルイ14世が死んじゃうとあっという間にイギリスがこう優位になっちゃうんですね。でフランスの知識人はあニュートンすげえな、ロックすげえなってこう 分かってるんですけど、でも俺はやっぱフランス人としてまだ負けられねえんだよ、やってやるよみたいな感じなんですよ、うん、でもうフランス人はもうみんなでそういう、あ、ちょっとイギリスにはまだ負けられねえなと思ってみんなで頑張ろうっていうので、うん、その成果として百科全書っていうのが出版されるわけなんですね。
でこの
百科全書
なんか知ってるよ、うん、それ
この間初回でやった話なんですけど、
そうだよね、う
ん、ゼロ回でやった話なんです
けど、ね、う
ん、でこの本の中でダランベールという人がこう言ってるんですけど、イギリスで始まった啓蒙思想の運動はフランスで全面的に開花したっていうんですね。イギリスから啓蒙は始まったんだけど、フランスにもフランスにその啓蒙の思想が行って、もう最高にフラン、あの啓蒙の思想が最大化されたってダランベールは言ってます。
はあ。うん、
でこの認識はアダム・スミスなどのスコットランド啓蒙思想家に、まあ、さらに影響を与えるんですね。スコットランドの啓蒙思想家はイギリスからフランスに渡った啓蒙思想をさらにフランスからスコットランドに持ち帰るんですね。でイギリス行って、でさっきちょっと書いたんですけど、例えば
じゃあ遠こっちから来てピュイッとこうカレーをね、
うん、
海峡ね、カレーって知ってる、
うん、分かんない、
カレーとこうイギリスとフランスのこう、
うんうん、
あの港、うんうん、カレーってこうやんね、で出ないけど今あるカレーって調べてみる、うんうん、
カレー、
うん、今でもそこ通ってるよ多分 今、今は船が出てんのかな、地下のやつがあるのか、なんかね車乗って船乗ってそのまま行けるみたいなところ、
う
ん
う
ん、多分電車だったかなんか、うんうん、地下鉄みたいな走ってるの、あ、ごめんごめん昔からそこの海峡を通って行き来はしてたんで、
青函トンネルみたいなやつ、
うん、多分それ多分それでこっからこう行って、
うん、
こうやってスコットランドってさ ES の上にある、
うんうん、そうそうそうそう、
どうやってこう、まあいいや、
うん、なんかね、うん、
はいはい、
そう行くんですよ。
す
だからちょっとね、はい、さっきさ落書きで書いてたんだけどさ、エリック・クラプトンがフランスに行ってゲイリー・ムーアになって帰ってくるみたいな感じな話だと思うんですけどそれもうこれが言いたくないがためだけに今回は
もう一回言って
エリック・クラプトンがフランスに行ってスコットランドにゲイリー・ムーアになって帰ってくる感じ、これが今回の
はい、
言いたかったこ と、
うんうん、はい、
これもうすげえ一生懸命昨日の夜考えたの、ただフランスに行ってフランスって何もないよねって言ったのさっきその話だったんですけど、
ロックにおいては、
ね、そうそうそうそう、うんっていう話だったんですねで、スコットランドの啓蒙はフランスの最新の学問思想の批判的な継承として生み出されることになったということなんですね。で具体的にスコットランドの啓蒙って何よってなわけですけど、そもそもスコットランドってどんな国よって話が、
うん、
俺はよくわからないんですけど、
うん
うん、スコットランドは1707年にイギリスと統一されるんですけど、それまでは同じ国王を共有する王冠連合の関係にイギリスとはあるんですね。で自分たちのでスコットランドは自分たちの議会と法律と教会を持った独立王国だったんです、それまで、
うん、
まあまあその何ですか、1707年にイギリス統一されることによって議会は統一でなくなっちゃうんですけど、革命的な気風にあふれた4つの大学と長老派カルビニズムの教会は残ったんですね。それまでは何だっけ、議会と法律と教会を独自に持ってたスコットランドだったんだけど、イギリスとガチャンってなったことによって議会はなくなっちゃったけど、いい大学といい教会が残った。で残って、その残った教会と大学の人たちが中心になってスコットランド啓蒙は展開されていくというわけらしいんです。だからスコットランドの啓蒙の中心に人たちは大概大学教授か牧師さんしかいなかったんです。だからアダム・スミスとかもそうですし、 市民社会論のアダム・ファーガソンとかウィリアム・ロバートソン、翻訳者のジョン・ミランなどなど、まあ、えらあの有名な人たちはみんな牧師か大学教授だったって。で、逆にフランスの啓蒙思想の担い手は誰だったかというと、貴族とかブルジョワジーだったんだけど、でだったって話ですね、
はい、
だったんだけど、だフランスは、ブルジョワで貴族であって、まあ、絶対王政反対とかカトリック教会反対という立場に立ったのかな、ちょっとこれ今ちょっとぼやんとしてるんで、ちょっと言及は避けます。で、スコットランドは教会と大学のリソースを、まあ、フルに活用して、保守的な啓蒙の啓蒙をやったってことが割と面白かったみたいな。だからスコットランドの啓蒙っていうのはイギリスの中にはいるけれど、俺たちスコットランド人は教会と大学っていうのをこう軸にして政治とか経済とか社会を近代化させるぞっていう自らのことを自らの課題として設定したわけなんです。で、フランス啓蒙がイギリス啓蒙を丸パクリしたわけではないように、スコットランド啓蒙もフランス啓蒙を丸パクリしたわけじゃなくて、17世紀のニュートンとかロックの遺産はイギリスからフランス、フランスからスコットランドへ逆入される、輸入されることで、こうなんか新しい面白いことになっていくみたいな、クラプトンがクラプトンじゃなくてゲーリー・ムーアになっていくみたいなことだと思うんですけど、
それちょっと後の方で確認します。はい、
で、次の啓蒙思想の問題ってところなんですけど、啓蒙思想の17世紀のホープズ・ロックの社会契約論の思想は、政治的混乱をこうなんか収拾して平和な秩序を回復するっていうことに、こうお話があったんですけど、今回の18世紀では社会思想の基本的な性格は文明の理論として、こう文明ってどういうもんなのと、で文明っていいの悪いのみたいな話をすることにあったみたいな感じなんですけど、
違う、
え
17世紀とは違うってことですね、
そうそう、ちょっと待ってください。とりあえず17世紀はのホープズ・ロックは、まあ、さっきも言ったようにこうどうにかしてその平和と秩序を回復というかするってことから、もう割と18世紀に入ると安定してきたので、政治的な安定と経済の成長をどうすれば成し得るかということも考えられていくわけです。まあそんなこんなで、宗教と政治における根本的な対立はとりあえず置いといて、関心を道徳と経済という点に移していくわけです。なんで、そっちに向かっていくかというとですね、善の悪とか政府性の基準って何かとか、国が豊かになるための方法には何が必要かという経済的な問題は、政治とか宗教を超えたもっと人間と社会の根本的な問題で、文明社会の基本問題だったわけなんですね。だから道徳と経済秩序の解明をしようとしたわけだと。ちょっと今つながってないね。わけです。でも実際はフランスの思想家が絶対王政をイギリスの立憲君主制と比べてみたりすることはあっても、それを変えようとはしなかったように、スコットランドの思想家も自分たちの問題を政治問題化することはできませんでした。だからロック的な社会契約思想はこの頃はあんまり支持されなかったのです。この逆にロック的な思想はこの後のルソーやプライス、プリーストーリーによって、まあ、再評価されていくんですけども、 と、こういうわけで政治社会についてから、18世紀になると文明社会についてと関心が移っていくのに対応して、あの人間ってどういうものかっていう人間本性についても、この時代変人間ってどういうものかなっていうのについても変化が生じていきます。で、何が変わったかというのを、これまでは理性っていうのが何よりも大事だと言われてたんですけども、18世紀になるとこの理性よりも情念とか感情ってものが大事だぜってことになるわけなんですけど、
ガッツだぜ、
ガッツだぜみたいなね、だぜってね、そういうわけなんですけど、
おっとこうはみたいな、汗かいてベソかいてゴー、
そうそうそういうことなん
です、そうだす、
うん、そう大事だぜってことなん
ですけど、
大事だぜ、
感情が大事だぜ、
大丈夫だぜってことなんです、
はい、
うん、でね、情念が大事ではないかっていう、あの17世紀の思想家も情念っていうのは別にあの分かってるよ、分かってるし、あのそれも大事なのこと、大事ではないくはないんではないかと、うん、っては言ってるんですけど、まあ、あの自己愛とか名誉欲とか権力とかお金とか利己的な感情はみんなの社会的な行動に影響を与えちゃうから、これをどうやってコントロールしてその枠の中に収めていくかを考えていったのが17世紀のホッブスとかロックの思想なわけなんですね。で、17世紀はその理性を使って情念をどうやってコントロールするかを考えていったわけなんです。で、グロティウスっていう人は人間の社会的本性、ホッブスは計算理性、ロックは理性の法としての自然法が、情念をコントロールするものとしたわけです。だから情念全開にしちゃったら、あの社会の秩序はもうバンってなくなっちゃうみたいな、みんな感情的に動いたら社会が崩壊しちゃうっていうふうに17世紀の思想家たちは考えていたと。で、この情念っていう、情念とか感情っていうのを OK じゃないっていうふうに考え出したのがイギリスのシャフツベリって人とオランダのマンデビルって人なわけです。シャフツベリってさっき出てきたよね、
ん
ロックの家庭教師の、ロックの家庭教師の人の孫、
うん、
うん、で、まあ、
ロックが、あ、そうか、
あのシャフツベリの家庭教師がロックだったりするわけなんですけど、
うん、
うん、で、名誉革命後はシャフツベリって人はこのなんか体制のシンボル的な存在になったりするわけなんですけど、だからなのかもしれないんですけど、彼は少数のエリートのモラルセンスっていうんですけど、道徳感覚が大衆の無知をこう補って社会全体の調和をとっていると言っています。で、個人の利益と社会の利益のちょうど良いポイントがあって、個人の利益的、あ、利己的な感情は反社会的に見えるけれど、生まれた時からある道徳感覚、モラルセンスが情念のこう行き過ぎちゃうところを止めてくれるって、コントロールしてくれると言ってるんですね。そしてその道徳感覚は理性ではなくて五感よりも、五感ってさ、味覚とかの話だよね、美味しいとかいう話だよね、五感よりも高級な感覚だと。でも味覚とかとそうだよね、聴覚とかと同じ扱いだよね。
ちょっと待ってね、うん、ここの五感ってさ、漢字がさ、
そう、この感、この感さ、
調べてみようか、うん、
この感違うんだよね、これ五色かなと思ってたんだけど、この後ずっとこの感使ってるから、
いや、あんじゃない、
その五感、あの五つの、あの官僚の感、感って書くんだけど、
これは単純に感覚器官で、目、耳、鼻、舌、うん、皮膚のそういう器官のことを言ってるんですね。で、感覚器官の器官は器の器にこの感を書くんで、うんうん、その
合ってるのか、
違う、感覚っていうよりはその一つの部分だけのことを指してる、
うんうん、
っていうことです。
ですね。で、まあそれよりもちょっと高級な感覚だと、あの道徳感覚のことを、だ、人間の美味しいとか匂いがするとか、美味しそうな匂いがするとか見えるとか、そういうのと同じ感覚として道徳感覚があるんだってシャフツベリは言ってます。で、この感覚が鋭い より鋭いエリートが、社会の情念の行き過ぎをコントロールしていると、シャフツベリは主張していますと。で次にですね、マンデビルという人は、この人はお医者さんで、もうマンデビルといえばもう蜂の偶話っていう話しかないんですけど、この中で私悪は公益であると主張しています。あ、だからみんなが持っているような虚栄心とか名誉心に着目しているんですね。で虚栄心はお金持ちになることで羨ましがられたいとかいう欲求なので、そのために頑張って何とかしようという感情を生み出して社会全体を豊かにしてくれるというわけなんですね。で名誉心についてはこの辺があんまり僕にはわからないんですけど、国家の名誉のためには自らを犠牲にして軍事とか政治に参加しようという気持ちを引き立たせて強い国の基盤を作り出してるんだと言っています。その国が強いのはやっぱ名誉心なのかね。
え、
国が強いというのは名誉なのかね、やっぱね、この頃はね、うん、
まあ今でもいい、ね、お国のために、
お国のために的な、
いわゆる、うん、いわゆる
愛国心、
いわゆる、うん、うよ、
うよ、
うん、
うよ曲折のうよではなくね、
うん、
いん、ライトサイドと、あ、ライト、
まあちょっとそのまあの、うんと、まあ、国ってものが創造の共同体であるとして、うんうん、無名戦士みたいな話だよね、
うんうんうんうん、
あの、あ、ちょっとそういう、でも国に対して身を捧げることにエクスタシーを感じてしまう、う
ん、なるほどね、そ
うか、こともあるよねっていう、うんうん、なんか大きな話がしますよ、
うんうん、
まあなんかちっちゃな話で、うちの高校を勝てたの、
あ、そういうこと
ってことに貢献できたっていうことが拡張するとそういうことになると 思うけ
ど、ね、
そう、だから誰にでもあると思うんだよね、
うんうんうん
うん、
なるほど、あ、そうか、うん、高校とかちっちゃい単位で考えると分かりやすい、
地域にさ、うん、貢献したりとかって嬉しいじゃん、うん、っていう、
なるほどな、
すごくちっちゃくする、
俺の努力で自分のチームが勝つと嬉しいみたいな理論か、
力になったな、うん、俺っていう、うん、
なるほど、
っていうことに意味を見出す
という、
うん、
っていうことらしいんですね。だからそのなんか名誉のために、
名誉ってそういう、
うん、そういうことなんだね、うん
うん、
でシャフツベリは、まあ、エリートの道徳感覚、マンデビルはみんなが持ってるいろんな感情情念によって社会が豊かになると言ってるので、何か変な感じがしますが、どちらも理性ではなく情念が大事と言ってる点で、17世紀の考えよりこう新しいものだったわけです。
はい、
はい、
4でフランス、サラサラ言ってますね、うん、今日
ここまでね、フランスの啓蒙思想の文明社会像って、このなんか文明の社会像、フランスの啓蒙の文明社会像って言ってるんですけど、よくわかんないんですけど、まあとりあえずやっていくんですけど、フランスの思想家のボルテールって人は1726年くらいから2年間イギリスにこう行っていろんなことを観察して、哲学書簡というのを1734年に出版するわけなんですけど、この何
いろんなもん見ちゃった、
そう、いろんなもん見ちゃった、
え、
とにかくいろんなもん見ちゃった2年間でね、
なんか、
うん、
いろいろ見たんだ、
いろいろ見ちゃった何
え、なんかドブとか、
ドブとかさ、ドブ、イギリスの方でも綺麗かもね、このどうなんだろう、
分かんないけどね、うん、当時、
まあこんなわけでいろいろ見てきたんで、で
社会勉強、
そうそう社会勉強ねで1734年に哲学書簡というのを出版します、この中でイギリスの社会が発展しているこの根本的な理由は、もうイギリスが自由だからこの国は発展してるんだというボルテールは言うんですね。で政治的な自由と思想言論の自由がバランスよく成長したことで、イギリスの自由というのは自由に強さがあるっていう、ポルテルは言ってます。でイギリスの国民を豊かにした商業がこの自由をさらに自由の強さを後押ししてるって言ってるんですね。でその自由がさらに商業をまたもう一回発展させているとポルテルは言ってるんですね。 でボルテールはその自由をフランスにもう持って帰りたい、これ面白い、面白いっていうかこれいい自由だから持って帰りたいって言うんですけど、でじゃあフランスに帰って、じゃあフランスで自由の敵って何かというと、封建領主とカトリック教会がそれに当たってて、絶対王政はこの勢力と対抗して近代的自由をこう育てることができたんじゃないかって、ボルテールは、評価していますと。でも当時のブルボン朝はあんまりこうなんかみんなのことをこう押さえつけちゃって、あんまり良いところがないから、まあ、王権はいろいろな自由を認めて、イギリスのような立憲君主制に匹敵する近代国家として頑張らなければならんとこうボルテールは言うんです。だからボルテールはイギリスの国民は法の支配によって自由を保障されている、だからイギリスは自由なんだと言っています。うん、ちょっとわかる、ちょっと自分でも言ってもあんまり分かってないんですけど、まあ分かるんだけど、法によって自由が保障されてるから、うん、イギリスってすごいんじゃないみたいな話をしてるんだけど、でフランス王政は封建貴族とカトリック教会をこう交わしながら権力をまあこう集中してって、法の支配を実現できるんじゃないかってボルテールは思ってたわけです。で、法の支配こそが文明社会のこうもうすげえ基盤みたいな、一番基礎にあるみたいな話をボルテールはしていますと。
うん、
で次にもモンテスキューも、あんまり説明することもないんですけど、モンテスキューさんっていう人はちょっとボルテールはとは違って、絶対王政っていうのにあんまり期待できなくて、それに対抗する貴族層に国民の自由を得られる鍵があるんじゃないかって考えるんですね。で彼もイギリスに1729年から2年間行っていろいろ見てきたんですけど宣教師とか商人とかが持ち帰ってきたこう西洋じゃない非西洋的な話からいろいろ学んで、なんかヨーロッパ人から見るとなんともへんてこな話だなっていう話からいろいろ学んだわけなんですけど、まあその土地に入ってみればかなり妥当なんだけど、ヨーロッパ人から見ると変だなっていう話から理論を組み立てていくって言って、日本の5人組などの制度もモンテスキューは知ってて、でまあ日本においてはこれ妥当なんじゃないっていうふうに評価していたと。でこの辺を捉えてモンテスキューは風土的、決定論者と言われています。まあとはいえ実際はモンテスキューは政体、商業、法律の相互の関係を結構割と重視していて、政体について重要視をしていましたと。でこの間からなんかやってて、なんかこれよく政体についてわからないって話をずっとやってるんですけど、でですね、モンテスキューは、専制、専用の専に制、制度の制、君主制、共和制という分類を政体についてしましたと。でさらに君主制の優位性を、君主制が一番いいんじゃないかみたいな話を、モンテスキューはしていますと。でイギリスもフランスも政体は違うけれども法の支配は実現されているんですね。でも、国王が立法と行政を独占しちゃっているので、国民の自由の保障がフランスはあんまりされていないって言ってて、なので貴族の人たちが司法権力を、まあ、担えばイギリスよりももっとすごい三権分立ができて国民の自由がもっと保障されるっていうふうに、モンテスキューは言ってます。でこの三権分立により国民の自由こそが近代憲法を支える根幹であり、アメリカ合衆国憲法の理念となっていくわけです。でさらに大きく、まあ、もう政体については大きい国には君主制が向いてると、小でちっちゃな国には共和制がいいと言っています。で国民の自由を イギリスとフランスの君主制が国民の自由をなんでこう上手に実現しているかという理由についてモンテスキューは考えているんですけど、それは市場経済の発達と政体と法律の関係であって、プラトンが言ったように商業は純真な習俗を腐敗させるの反対で、近代世界では商業は私たちのが毎日見ているような野蛮な習俗を洗練され、これを本案にすると、モンテスキューは言っています。でクロティウスという人は国際的な商業社会の平和と秩序の可能性を自然法の理論によって証明しようとしたんですけど、モンテスキューはその理性的な自然法は逆に文明化された社会的感情の産物ではないかと言っています。だから市場経済化されたことによって自然法が逆に浮き上がってくるみたいな話をモンテスキューはしていました。でこれちょっとあんまよく分かんないんですけど、多分商業の発展で平和と秩序がこう成り立つんだよみたいな話をしているのではないかと思います。でまだフランスはあって、でさっき出てきた百科全書というのがあるんですけど、哲学者のディドロと数学者のダランベールが変者なわけですと。でこの百科全書の編集の目的は2つあって、1つ目は人間知識の順序と関連を体系的に示すこと、2つ目はその体系を貫く一般諸原理を示すことであると。これまあなんかあんまり言ってくれるのよく分かんないんですけど、今ある高度で専門的な知識はなんかこうあうあう的な未開の社会から文明へと進歩してきた人類の歴史の経験の成果なので、科学者とか科学者と思考職人を隔てる社会階級の壁はこうダメじゃないかっていうふうに取っ払った方がいいんじゃないかっていうことを百科全書の中で、言ってますね。で最後に重能主義っていう話があるんですけど、ケネーという人の話があるんですけど、農業をすることにとってどうやって国が豊かになるかを解明して、穀物取引の自由による農業発展の可能性を適正な価格の理論を展開して国家による経済統制を重視する重商主義と金融主義を批判したと。この辺はアダム・スミスの先取りをする点でもありましたという感じで、重農主義はちょっと面白いんだけど端折ります。で今度はまた移って、フランスが今終わったので、今度は、スコットランド啓蒙の文明社会像、スコットランド啓蒙の文明社会像はどんなものだったかっていう話なんですけど、登場するのはフランシス・ハチソンっていう人、ハチさんね、フランシス・ハチソン、
やべえな、もうハチにおっさんの顔がついてるとしか思えない。
さっき蜂の偶話の話も出てきちゃったしね、
もう蜂しかない、
蜂しかない
ブ
ーンハエと蜂は違うんだよね、音ね。昨日さ夜さこれやっててさ、ハエじゃなくて蚊が飛んでてさ、
夏っぽいね。
なんか久しぶりに蚊の音が聞こえるなと思ってさ、
ちょっとトトロっぽいじゃん夜中こう
夜中
パタパタ体の水、お父さん、
そうお父さんでもうち2階なのにさ、蚊上がってくんのかなと思ってさ、湧いてんのかなと思ってさ、でも水ねえしのこうかと思って、飲み残しとかかなと思ってさ昔はさ飲み残しの中にさタバコが入ってたからさ絶対何もわからなかったんだけどさ、今タバコ吸わないからさ、湧くよね。きっと湧くんじゃないかなと思って。
あ、そっか、膜が張らないからか、
そんな毒だからさそもそも。
そうか、
まあそういうわけでね。でスコットランド啓蒙の思想のこう中心にいる人がこうフランシス・ハチソンっていう人で ハチソンっていう人でね、1690ヘッキシみたいな、
ハチソン
ヘッ
キ加藤ちゃんみたいな、
ヘップス ってやつね、そうね。
あれだけで笑う。
笑うね、そう。もうでもあれ。もう今日サクサクいってるぞ。でフランシス8住んでいた、ね。もう進まなくなっちゃってるな完全に、うん、ね。ハチソンは、北アイルランド生まれでグラスゴー大学で牧師になろうとして学んでたんだけど、自分のなんかこう新しい思想を開発しちゃって、あの私塾みたいなのを設立して、私塾をアイルランドのダブリンに作って、
その後とんでもな人なの、
結構とんでもとんでも
だ、ね、とんでもだ、うん、とんでもな人、うん、
でその後なんかグラスゴー大学の教授になったりして、なんかなったとかならねえとかってちょっと別の本読んでたらなんかちょっと怪しいとこだったんだけど、でスコットランド啓蒙の父って言われてるんですけど、よくさ何々の父って言うけどさ、うん、スコットランド啓蒙の母っていうのはいるのかとかさ、あの考えちゃうね、いつもね、考えない、うん、考えないね。でね、でハチさん、
あとで調べとく。
えスコットランド啓蒙の母、
いやいや、うん、なぜ父というのか、うん、
でハチスンはあのさっき出てきたマンデビルって人を批判してシャフツベリの立場を継承して、利己を克服する最強の情念は仁愛っていうものだっていうふうに仁愛に着目しましたと。あらゆる道徳的行為の背景には仁愛ってものがあって、それを認識する能力に先ほどの道徳感覚ってのがあるとしました。でロックの経験主義を受け継いで外部感覚である五感と対比して、この、道徳感覚は美的感覚とか名誉感覚とか公共感覚とかっていうものと並んで内部感覚として、道徳感覚を捉えましたと。でこれはさっきはほらエリートみたいな人たちにはすげえあるみたいな話してたんですけど、マンデビルじゃねえや、ハチスンはこういう道徳感覚みたいなのが生まれながらにしてみんなに備わってる感覚であるとして、シャフツベリのエリート感覚、エリート主義みたいなのをこう上書きしていったみたいな話でしたね。でハチソンは、スコットランドをどう文明化したらいいかについて、この頃まだスコットランドはちょっと貧乏で、あんまりこうまだイギリスほど発展してなくて、貧困と封建制度のまだちょっと名残があるんですけど、でその社会をどうしていったらいいかという話を、考えたわけですけども、とりあえずイングランドもフランスも参考にしたんだけど、あれはあれでいいけど、まあ最高ではないよね。でしかもうちの国この地域に合うかどうかもはちょっとわからないっていうので、カルビニズムの伝統が残るスコットランドでは割とこう真面目な富と徳の両立を図ることができる新しい文明化が必要だとフランシス・ハチソンは考えました。でマンデビルの利己心による市場経済の発展をシャフツベリを平等化した、道徳感覚とカルビニズムで修正し、徳と富の、両立が、できるんじゃないかと、ハチソンは思ったわけです、うん、そういうふうにしてスコットランド社会を文明化していきたいと、富と徳を使っての両立を使って文明化したいとハチソンは考えました。で最後というかもう一人のスコットランドの思想家で、デビッド・ヒュームという人がいるんですけど、1711年から1776年、に没するんですけど、デビッド・ヒュームは、法律家の子供でエジンバラ大学フランス、で学んで、フランス滞在中に書き始めた人間本性論によって思想界に大きな影響を与えます。でパリ駐在大使とか、国務次官なども務めて、スミスの国富論の出版年、そしてアメリカの独立、宣言があった1776年に割とメモリアルの年に亡くなっていますと。で私はあんまりこの本を読むまで知らなかったんですけど、ヒュームというのは割とビッグネームだっていう話なんですけど、 当時の哲学者がこう信じて疑わなかったような哲学上の根本概念に懐疑論、そうじゃねえんじゃねえかみたいな、を思うことで鋭いメスを入れて、だから彼は懐疑論者として、有名ですと、そして私がこの好きなのはこの辺なんですけど、人間保障、人間ってどういうもんかっていうのが、人間本性がどういうものかについてこの人はこの人も提唱しています。理性は情念の奴隷でありそうであるほかないと言って、人間を感情と情念の動物であると、ヒュームは言っています。人間は仲間との平和な共同があって生存できる、それを可能にしているのは共感であると、ヒュームは言っています。みんなが正義の初規則を所有と、その初規則を守るのは、それを守らないと社会が崩壊してしまうという恐怖心、ホップスのようなからではなくて、ヒュームは不正義によって公共の利益が侵されることをみんながこうなんか嫌だなと感じる、感情を嫌だなって感じる感情に、共感しているからだって言ってるんですけど、ちょっとこう飛びすぎですかね。
ん？
うん、正義の初規則の所有と、正義の初規則を守らないと、ホップスは社会が崩壊してしまうっていうから、その規則を守ってるんだとホップスは言ってると思うんですけど、ヒュームは、なんかその公共のみんなの公共の利益が守られないことは嫌だなってみんなが思ってるから、その規則を破ってないんじゃないかっていう共感のところにヒュームは注目しているということなんですけど、でヒュームの考える正義の初規則っていうのは情念と感情の相互作用によって生じるコンベンション、目約のよっていうのによってなんか成立してるみたいなんですけど、ちょっとねヒュームねもうこの辺眠くてよく分かんなかったな、はっきり。でロックであれば自分の財産を守るために人々が意図的に社会契約を結ぶんですけど、ヒュームの場合は征服によって生まれた大半の政府も歴史の中で筆者の世論によって、ああまあ政府あってよかったなみたいな、政府あってよかったなって国民とかその治められちゃってる人たちが、あ政府ってあってよかったなと思った時に初めて政府に正当な政府が正当な権威を持つことができるとして、政府の利益と必要が人々の中でこう黙約、ちょっとね黙約の使い方が分かんないんだけど、時に本当の政府が成立したってヒュームは言っています。でその他にちょっとこれ、ざっくりしててもうちょっと本当はなんかいい話ができると思うんですけど、でその他にもヒュームで重要なのが写真論なんですけども、贅沢は悪だと考える古代ギリシャ、ローマやキリスト教の伝統的考えと、奢侈と虚栄心は社会発展の原動力だと主張するマンデビルの両方とヒュームは批判してるんですね。奢侈は勤労大衆の富裕化による生活の洗練と消費欲求の高度化であり、その意味での奢侈による消費需要の拡大と洗練は経済活動の原動力であると、ヒュームは言ってます。加えて、この奢侈って言葉に変えて義芸の洗練という言葉も使用して、これを悪徳ではないと言ってるんですけども、無条件にそれを認めているものではないとしていますと。で自分の労働で得たお金であっても、家族を顧みないような本当にどうしようもないようなお金の使い方をしていれば、それは道徳的に非難されて当然だと言ってます。で奢侈が悪徳に変わるかどうかの境目は、その お金の使い道があの社会に良い影響を与えているかどうかで、ここから文明社会の経済学的だからどういうお金の使い方が社会に良い影響を与えるかみたいなことを考えなければならないという点で、この後に経済学的な分析が考えられるようになっていくわけですと。で、ヒュームは市場経済を動かして拡大するような力は生産者とか消費者が生活を良くしようという欲求にあると考えていました。だから農業を工業商業そして外国貿易という経済発展の順番をこの中で解明していきましたと。あとこのあと貨幣の話もしてるんですけど、ちょっと端折ります。で最後、啓蒙思想における自由と公益っていう話なんですけど、あ、自由と 公共かっていう話なんですけど、フランス、とりあえず今回出てきたのはフランスとスコットランドなので、フランス人の考える、当時のフランス人が考える啓蒙自由っていうのは何だったかっていうと、ボルテールもモンテスキューもイギリスをモデルにして自由について考えたから、結局イギリス型の自由がフランスでもいいなって思ってたはずっていう。フランスで、フランスの社会の公共性を考えると、フランスの社会はまだ絶対王政なので、その絶対王政の体制が公共であったと。なので、2人の考えが改革に結びつく可能性は、いずれにしろ低かったっていう話なんですけど、なので実践的にも実践も改革に絶対王政を倒すフランス革命に至るほどではなかったっていうので、実践性に乏しかった。なんか絵に描いた餅的だったみたいな話をボルテールとモンテスキューは知ってたのかもしれないです。で、それに並んで百科全書の人たちはそういうとこからなんかこう実践できることもあるからやってみようよっていうのを一歩進めたっていう点では、百科全書の人たちはすごかったみたいな話をしています。なんかフランスは啓蒙のなんかこう啓蒙っていうか、フランスは割とそのフランス革命に至るまでには至らなかったっていう話がなんか主なことだったような気がします。で、スコットランドの啓蒙家思想たちにとっての自由とは、なんかねもうこの辺ちょっと分かんなかったんだけど、自由とは文明社会の中で具体的に成長する社会的経済的な自由であったと本書の中では書かれているんですけど、98ページの中段かな、第2パラ、これに対してスコットランド啓蒙の思想家たちは名誉革命という現実の政治的な近代化を前提した上での文明社会のより実質的な実現を思想課題として設定した。あれ違うな。やっぱここでつまずくの。ごめんなさい、違うわ。その一文は99ページの最初の行です。文明社会の現実の中で具体的に成長する社会的経済的自由であったって
。スコットランドが、はい、そして、
そこには初めから政府の存在や市場の存在が大前提となっており、両者が構成する文明社会の基本的構造の正当化こそがスコットランド、啓蒙思想家の固有の課題となっていると言っていますね。公共は何かな。 雰囲気かな。イギリス、うん、そうかもしれないね。イギリスよりもちょっと遅れてるけど、自分たち独自の大学と教会を持っている状況みたいなのが公共なのかな。前、ここに直接書かれてないけど、フランスの思想家が絶対王政を公共性、絶対王政っていうのを公共、絶対王政体制を公共ってさっき言ってたので、
え、それはどこに書いてあるの、絶対王政は公共って、絶対王政が公共、絶対王政が公共って、
ちょっと待って、ちょっと言い方が違うんだけど、97ページの債務の行に、絶対王政が厳然と支配する当時のフランスの公共性を前提とすればっていうふうに、ここで公共って言葉が使われてるんですけど、
うん、
うん、うん、俺ここわからないですはっきり。
うん、一応最後まで言ってもらっていいですか、うん、じゃあ、
最後までね。最後にさ、最後にさ、なんかでも最後のパラグラフがさ、取ってつけたように見えるんだけどさ、あのブリッジなんだろうな、きっと辞書に。フランスは多分あのそういうことだと思うんだ、あのとにかくフランスの自由はイギリスの自由を真似たけどに憧れるイギリス型の自由だっていうので、公共性っていうのはあのその絶対王政のが敷かれているっていうのが公共、絶対王政がもう公共的なものだっていうふうに捉えれると思うんだけど、スコットランドはねよくわからないって。
あ、
スコットランドの公共性って書いてあるかなと思ってさ、
あのね、スコットランドについてだけ言うと、ね、ですね、ですね、そのロックとの対比で言うんだけど、うんうん、ですね、ロックは政府社会契約という ところね、政府と結べるじゃないですか、
うん、
でロックにおいては契約結ぶのは自由な個人であるんですね、うん、それはいいよね、
うん、
大丈夫だよねが結ぶんで、まあ、契約結んでそれをまあ、うん、ダメなら
あの革命したり、
革命までまあ行かなくても法的な手続きを取って、うん、ね、まあ、こちらがその政府を、まあ、評価、
うん、
判断できるっていう権利を、うん、その個人が、市民であれ誰であれ持てると言ったのがロックだとしたら、そうするとですね、いろんな人が、いろんな立場の人が、まあ、そういう権利を持てるわけで、だからこそロックは、ですね、その当時の権力者、いろんな権力者がいたんだけどの間で翻弄されてしまったんですね、
うんうん、
いや俺はどうなんのみたいな、
うんうんうん、
王様とかさ、
うんうん、
あの国教会かなんか何か、
うんうん、
いたでしょ、
うん、
だけどだからそのスコットランドにおいてはもうちょっと時代が進んだんだけど、うんうん、じゃあスコットランドでは何だったかというと、そのねそれがねまずその個人だったのがもっと人口が増えたわけな、
うんうん、
ちょっと豊かな時代になって、
うんうん、
でその個人っていうのはちょっと大きなものになって、なんでここでコンベンションって言ってるんだろう、うんうん、コンベンションセンターってあるじゃないですか、
うんうんうん
うん、あれ人が集まるとこじゃん、
うん、
でコンベンションってあのコミケみたいなもんやん、
うんうん、
ない、
うんうん、
なんかああいうなんか集団が集まるもの、うんうん、コンベンションとかで言うじゃないですか、あのイベントをコンベンションでもいいんだけど、つまり同じような考えに基づいた人が集まるっていうのをコンベンションっていうふわっとした意味があるんだけど、ちょっと後で調べますけど、これ言ったの95ページね、
うん、
ではい、でヒュームの考えるっていうのはスコットランドにとってコンベンションっていうのは何か、黙約という黙約っていうのは何か、誰がやるのか、その主体は世論ですよ、
うん
うん、人々になったわけね、
うんうん、
それが公共です。
なるほどね、
スコットランドにおける公共っていうのは、あ、うん、ロックにおいては一人、まあ、個人だったわけだと思うんで、うんうん、個人というかもうちょっとだから、多分市民っていうふうに言ってた、うんうん、だが、うん、やっぱり実際は、うん、ある一部の特定の誰かのことを指してたのかもしれないけども、うんうん、ヒュームがもっと言ったのは世論という本当にその、うん、
もっと
集団の市民で、うんうんうん、の相対の考えとかっていうのを、
うん、
にもっと目を向けたんじゃないかなって思って、うんうんうん、こういう世論オピニオンによってその有用性が認められた時に初めて正当な政府としての権威を獲得するって言ったのね。それがやっぱりスコットランドではちょっと変わってきたってことだと思うんだよね。うん、あの殺し合いじゃなくてこう人口も増えてきたもんでちょっと見方が変わったんじゃないかなってちょっと思ってた、うんうんうん、さっきからまあ、フランスはちょっと変われなかったんだけど、
う
ん、
そう変われなかったんだ、
ちょっとそのもう少しこのスコットランドの方が、
うん、
もうちょっと現実を見てたってだと思うんだけどね、ちょっと思いました。ちょっと人数増えて変わってきたのかなみたいな、あの世論っていうのはやっぱ最後に出てくるんだよ、
うんうん、
98ページの最後から4行目にも世論って言ってるし、あと主役は公益っても言ってるし、まあ、マンデビルってあのフランスの人だけど、そこから続いてきて、うん、そういうことかな、公共性にこう世論みたいなのが加わってきたんだよね。今まで出てこなかったワードとしては世論かなって思った。はい、ちょっとこの先どうなるのか、うん、
なるほどね。
え、違うの？
いや、ちょっとね、ここ何ってか毎回ちょっと読み切れないんだよね。多分疲れてるんだと思うんだけど。ここまでは大体なんとなく分かるんだけど。
じゃあちょっと先行ってまた戻ったらいいんかもしれないよ。うん、じゃあ行きましょう。う
ん、はい、で。そんなわけで今回は、第4章啓蒙思想と文明社会の展開について。
はい、
お話しました、
うん、で次はだから、
うん、
フランスにまた戻るよ。
これルソーもう一回やる？
続きだからさっとやればいい、
やればいいか、さらって、
うん、
フランスにルソーやる？俺ルソーやったから、うん、スミスやろうか。
はい。
いい。うわ、これまたあるな、結構。
あ、本当？
両方ともね。
そんなあんの？
うん。あげさん5章やってじゃん。俺6章や。
え、何？少ない方はや
ばい。いや、少なくないよ。ひどくないか。
はい、
うん、お願いします。じゃあ新井さんはじゃあ5章のルソーね、うんうん、俺は6章のスミスね。
はい、お疲れ様でした。よろしくお願いします。はい、じゃあ、 音楽のコーナーでーす、うん、前回に引き続きディスコクリエイト
グレイ
ト、グレイト東京1977-1980っていうので、 T グルーヴさんっていう方が出してるコンピレーションを紹介してきますと。
なんかいます。
松本隆さん、
うん、もしくは金田一耕助の冒険。
金田一耕助、
うん、
あ、まだあんのか、こっちも、
うん、
金田一耕、
2曲目だね。金田一耕助の冒険サーカス編。
あ、
金田一耕助ってあの頭にこう帽子かぶってる人だよ、探偵だよ。
そうだね。
あの
ちょっと流すか。
あのなんだっけ、ドラゴンアッシュの人のお父さんがやってたやつだね。
ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥ、センチメンタルシティロマンス金田一耕助の冒険サーカス編1979より、うん、トゥクドゥーンあー
冒険、
金田一耕助の冒険っつってるわけなんだ。
そうなんです。
ああ、ブンダブンダッンダッンダッ、俺はハラハラ、
うん、このあの
眺め続ける
魂、ストリングの感じとかがもう最高だね、これね。あの
あっ、イヒヒ、ああ、イエイエイ、
多分フィラデルフィアソウルとかの流れなんだと思うんだけど、これ。
センチメンタルシティロマンスは1973年に名古屋で中野徳夫、
うん、
細井豊、柘井かな、
うん、
告白の国に井、
うん、
信孝らによって結成されたロックバンド。1975年 CBS ソニーからデビュー、その後キティレコードを経て1979年コロンビアに移籍。本曲は1979年6月公開の角川映画金田一耕助の冒険のサウンドトラックからの一曲。なお、ボーカルギターの中村徳王は2018年6月29日夕方にくも膜下出血による緊急手術を受け、すでに決まっていた45周年記念公演は一度中止になった。これジャケットの絵はさ、
うん、サントラの絵だね。違うの、
和田誠っぽいよな。
ああ、和田誠だね、
うん、
どう見ても。
はあ、
金田一耕助の冒険ウィッチの子、
はあ、テュテュ、はあ、
歌い方はあのなんだっけ、将軍みたいだよね。
あ、うん、将軍の人さ、
うん、
なんだっけ、あの人なんつうんだっけな、知ってる名前、あれ何さんだっけな、
忘れした、太田が好きな人ね。
あの外国人 の人、将軍の、
分かんないな、
メッツの宣伝でしたね。あのゴールデン X でライブやツアーやった時に参加させてもらったんだけど、うんうん、結構前、うんうん、いた、将軍のその人、最初の時にツアーの時いて、うん、あ、録音もしてて途中で亡くなったの、
うんうんうん、
もうその時もなんか病気で、
あ、そうなんだ、
で息子さんがやってた
代わりに。あ、そうなんだ、
息子さんもドラマーなんだ。
あ、そうなんだ、
ドラム、うん、
ドラマこんな感じかな。
わー、へえ。というわけで今日はセンチメンタルシティロマンス、金田一耕助の冒険サーカス編聞きました。はい、はい、
おしゃれだよね。
うーん、
ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥって、これなんかもうあの決まり文句みたいなあれなの、ベースって。
ああ、うん、そうなんかも ね、もうこれちょっと気になるジャケットがいっぱい。
これ多分、だからこれ多分しばらく聴いてられると思うんだよね。
あの、うわ、すげえな、みんな。ああ、
このさ、9曲目のさ、トミー・スナイダーの、こう、トミー・スナイダー単体とかさ、
うん。
うん、
は
い。しかもこれ、新井さん、生まれてるね。俺も生まれてる。生まれて1歳とか2歳ぐらいの頃の曲ですね、全部。五代醐のさ、五代醐のモンキーマジックってさ、1歳とかなんだね、
俺。うん、
ああ、そう。五代醐のギターの人死んじゃったよね。
あ、そっか。
うん、浅野さん。まだお若い、63歳ぐらい。
うん。終わった。
なんかあと気になるのあります？
はあ。
銃とかちょっと聞いてみません、ね、銃。
アミューズメントスクエア、
うん、
ああ
、いや別に別に何も今どうかなと思ってただ言ってみただけですけど、
アミューズメントスクエア、ディスコ月光仮面、
かっこいいね。
ドゥンデ
ッドゥンディスコ月光仮面、ドゥン
デッドゥンデンデンデンデンデンデン、音楽プロデューサー長門、大きな幸、
うん、
大光が手掛けたプロジェクト。長門は1948年4月6日滋賀県大津市生まれ、
うん、
後に大津のビーンググループを創設、
うん、
1978年にスピニッジパワーのポパイザセーラーマンというディスコヒットを出し、そのこのディスコ結果月光仮面もその流れで作られたもの、アレンジのダニー・ロングは長門の変名、
ああそうなん
リードボーカルは小田哲郎と見られている。
へ、
ここでは B 面の英語版を収録、シングルのみのリリースで今回世界初 CD 化と、ね、ミスタームーンライトってね、Hey Mr. Moonline。
小田哲郎ってあの小田哲郎だよね。
うん。
うん、
というわけで、うん、2曲聴いてみました、はい、ディスコグレート東京からでした。
ムーンライン歌ってちゃった。はい、そういうわけで、今回もヘビーな内容でしたね。
言い出しっぺで1日に2章やろうぜって俺言ったんですけど、うん、俺結構ヘロヘロになった普通に濃ゆいゼミを2本みたいな感じだった、うんうん、なんで一夜漬けは良くない、ね、
あの中途半端な理解みたいな、ね、
最後よく分かんなくなる問題がある
ちゃんとやってく
れ、いいペースじゃんと思ったら、うんうん、最後
ストップみたいな、
もやもやまあいいじゃないですか、
うん、そうそう、いいのいいの、
これがゼミ、
わ、うん、からないみた
いな悩む時間が大切ですよ、
うん、先生を呼べばいいんだよね今度ね、
ここに
坂本先生教えてください
いやそれはちょっと
、うん、もしか飲み屋ね、ワタミとか、これワタミだったよ、うん、楽しそうに話してた、あ、うん、今ならさいっぱい質問できるなと思うけど、その時は何も質問できない、
ちょっとね、うん、まあ、一冊ちゃんと読んでからがいいと、うん、
はい、そういうわけで、38回目もう大体終わりです、
結構やったね、38回目
3周したよね、3周12ダース、あ、121ダースを3回り、
そうだね、うん、じゃ次フランス語で
やるの、うん、全部を全編を、
そう、うん、
あ、でも
挨拶から、
でもあの
ボンジョーン
あの岡田斗司夫さんはそれをやってました、え、ぜ、あの自分のゼミを一回英語に直すってのやってました、うん、海外にあの視聴者を求めてくるってことを言ってました、
喋りを全部、
うん、あの、うん、置き換えたのもやって、
誰が置き換えの、
自分でやってた、へ、あの英語に直しても直したのか直してもらったのか知らないけど、
喋る、
喋る、実験的にやってた、今やってるのかどうか知らないけど、
うん、
はい
英語だったりする、
英語、
うん、まず最初に
ハローってことかな英語、
うん、
This program is
宣伝Hi, this is Michael とか言うんじゃ
ないそんな、そっかそっか、
You listening to ゴチョメラディオとか言うね、Hello everyone! 英会話の時間です。Hello everyone, this is Agatuma Radio. 、う
ん、まあ、そうね。
5.55.com.com
それ面白い、うん、
バイバーイ言うじゃん、
言う言う、あ、バイバーイは言うね、うんうん、
See you next week, bye bye
でもちょっともう上げていかないと出ないよねそれ
え、うん、
すげえ上げていかない
と、上げなくてもできるって、
そんなんできないよ絶対
全然上がってないもん、
上げていかないと絶対出ないよ、絶対俺からは出ないそれ、
本当、
うん、出ない
、はい、でもあのうまい、Definitely とか言ってた
ディフィット。あとはあれですよ、国分寺のライオン亭っていうラーメン屋さんに5丁目
新聞、あ、それ考える人だね、
うん、置いてあるんですけど、あの箱を作ってきてくれって言われたんです。ポップと箱を作ってこいって言われたんですよね。まあそれちょっと後で相談しなきゃ。あの特にあの
新聞ね、
うん、5丁目ラジオと5丁目新聞の説明が必要ですっていうあの依頼が来てました。
うん、あ、え、うん、食べに行こう、食べに行こう、
食べに行こう、ラーメン、ライオン亭、
ライオン亭、
うん、ライオン亭っていうところがあるんですけど、あの国分寺の坂、国分寺の統計台の坂を降りた真正面にあるんですけど、
うん、分かった。
あと何箇所かであの国分寺近辺では5丁目新聞が何箇所かで手に入りますっていう。
あ、それ言おうよ、
ちょっと待ってね、
どこだ、
ですね、5丁目新聞はですね、国分寺では竹重食堂という統計台の目の前にあるあの食堂と、国分寺のライオンで、あとライフサイズクライブっていうカフェみたいなとこにで手に入るそうです。
はい、
3軒で手、あと統計大の、5号館かな、5号館の地下のメディア工房っていう部屋の前で手に入ります。
はい、
うん、あと朝霞のラクラク生態、朝霞台にあるラクラク生態というところであと手に入ります。
はい、
今のところ、
はい
はい、
頑張って取りに
行ってください。
そういうわけで今回もお聞きいただいて長い間ありがとうございました。
誰でしたっけ。
Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you I'm Water Strider
Water Strider って
、うん、
I'm a
Water Strider
June Flock でした。
See you next time. Bye bye.
Bye bye.
アライゴー、あがつまひろしの5丁目ラジオ。この番組は社会学ドリル、この理不尽な世界の片隅で、ガーナの布地、日本製法の服、チェリエカカオ、株式会社リブロス、楽楽生態院、株式会社モジュール、以上の協賛でお送りしました。